ございます。
このイースターおめでとうと言います。おめでとうってどういう言葉かな、日曜学校でもお話ししました。なぜおめでとうって言うんだろうか、そもそもおめでとうという言葉自体がどういう意味を持ってんだろうかな。意外とこう辞書で調べてもおめでたいことの丁寧がおめでとう、いやそれじゃ答えになってないんですが、めでたいってどういうことかっていうと、これ以上喜ばしいことはないとか嬉しいこととか、そういう意味があるんだそうです。あとイースターおめでとうって言った場合には、イエス様の復活っていうのはこれ以上にいい話はないね、これ以上に喜ばしいことはないね、これ以上に喜ばしいことはないねという意味でおめでとうというふうに言うんだろうなというふうに思います。じゃあなぜイースターがそんなに嬉しい話なんだろうかということを今日中心に考えてみたいと思います。それで今日のこの聖書の箇所はですね、イエス・キリストが復活した、つまり生き返ったということをどうして信じることができるのかということと、もう一つは教会って何だろうか、教会とは何をもって教会というのか、教会に集まる人たちってのはどういう人たちのことなんだろうか、この二つのことを中心に見ていきたいと思ってます。私たちはイエス・キリストが本当に生き返ったということをどういうふうに説明し、またそれを納得してもらえるだろうか。この時に歴史というのは他の科学実験のようにして繰り返して実験をして、それで証明することのできないものです。歴史の証明というのはそういう意味では状況証拠によって、そして証明していくものだそうです。繰り返し繰り返し確かめてできるものであるならば、それは実験という実験室でもできるんでしょうが、歴史ということは何度も繰り返すことはできません。一回限りです。その一回限りのことをどうして真実だと言えるのか。その周り、その出来事が起こった周りの出来事、その時代的な背景も含めまして、そしてその影響力ということも含めまして、そこから説明していくしかない。まさに状況証拠というふうに言いますが、それによってイエス・キリストが生き返ったということを、これを証明していくしかないことです。さあ、いつもの通りこの日も一日、日曜日の朝、曇っていたか晴れていたかわかりませんが、新しい朝が始まります。しかしこの日だけは違っていました。いつもの日と違っていました。そしてこの日以来、聖書の中によく出てくる週の初めの日という言葉が聖書の中によく使われるようになりました。週の初めの日、それまでは安息日、それが中心でしたけれども、キリスト教会新約聖書の中ではイエス・キリストが復活されたことを指しまして、週の初めの日という言葉がキリスト教会の中で普通に使われるようになりました。これは日曜日を指す言葉です。で、それはなぜ週の初めの日という言葉がそれほど聖書の中で、新約聖書の中で重要になっていったのか、それがイエス・キリストの復活にあるということです。ですからこれも一つの証拠ですね。考えてみれば、キリスト教会の中でずっと長い間、もう2000年以上も週の初めの日という言葉、日曜日というのがどうしてこれほど重要視されてきたのかというと、何かとてもとてつもないことが起こったのでなければこれは大切にされることはないだろうなと思います。そのとてつもないことというのが、死んだ人が3日目に生き返ったという、かつてない、これからもない、今までなかった、たった一度だけのことですけれども、このまあイエス様によって復活させられた人っていうのがいますよね。そういう人は何人かおります。ラザロもその例であります。しかし自らが蘇ったというのは、人というのは、これはイエス・キリスト以外にありません。 で、そこの、そのことを指して、週の初めの日、この日曜日、主日というのが、これからずっとつながってきます。それほど大きな影響を与えた出来事がこの日の朝起こった。で、最も、このイエス・キリストの復活についての最も古い証言というのが聖書の中にあるんですけれども、このイエス・キリストの復活の最も古い証言というのは、実はこれはコリント第一の手紙。コリントの手紙にパウロが送った手紙の中にあります。これが第一の手紙の15章の1節から8節にございます。で、そこには、こうあります。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者をいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち、全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。と、このようにパウロが手紙を書き送ったのは、これはイエス・キリストが十字架につけられて24年か25年ほど経っての手紙だと言われます。ここにもありますように、もうすでに死んだ人もいますけれども、生きている人もいますと言っています。ですからイエス・キリストの復活についてパウロがコリント人への手紙を書いたときに、コリントのクリスチャンたちにこの手紙を書いたときには、まだまだイエス・キリストが生き返ったということを証明するとか証言する人がまだたくさん生き残っている。しかもそれが嘘であるならばすぐ否定もできる人たちもちゃんと生き残っている。そういう時代に時にパウロがこのイエス・キリストの復活についてコリントのクリスチャンたちに手紙を書き送っています。で、それがずっと残っているんです。嘘ならばすぐこれはバレますし、また廃棄されていくものでしょうね。そして、パウロはさらに続けてコリントの第一の手紙の15章を見ていきますと、復活がなかったならば私たちの信仰は虚しいし、また私たちの罪はまだ残っているんだということだ。しかも私たちがもし復活がないのに復活があると言ったならば大嘘つきだというふうにさえ言っています。ここまで大胆に言えたということは、これははっきりとイエス・キリストが復活したということ以外にはこの大胆な発言はできなかったことだろうと思います。で、しかもこの出来事は非常に不思議でありますが、安息日が前の日です。土曜日ですよね。そして安息日の前は、実はイエスを十字架につけた人たち、サンヘドリンと言いますが、その議会の人たちが実はイエスのお墓に封印をし、つまり綱を張って、岩に綱を張って簡単には取れないようにしておく。まあ岩自体も大きくて一人二人じゃ無理のような大きな岩で、その洞窟のようなお墓なんだそうです。そこに岩をこうはめて蓋をするという、そういう墓場です。で、そこにしかもこの縄をして封印をする。しかもこれはローマの兵隊を何人もそこに置いて番をさせる。これはとてもではないですけれども、この黙ってこっそりと盗み出すなんていうことができない。そんな状況であります。で、その時に、ここの聖書を見ていきますと、2節でこうあります。マタイの福音書の28章の2節で、すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がして、上に座ったからである。と、こうあります。天使の出現。
現れ、そして大きな地震が起こった。これはマタイが伝えている証言ですね。で、なぜマタイがこの大きな地震が起こった、それはですね、一つこの27章の前に墓の番をするように兵士たちが置いたというこの事件があったから、これをマタイは記したんでしょうね。マタイはですね、この福音書の中で特にイエス・キリストが生き返ったんだということは疑いもない事実としか言いようがないということを、これを証明する、そのことに力を置いたようであります。ですからこのローマの兵隊が番をしたという記事、そして地震が起こったという記事、そしてこの兵士たちが震えて恐れて、そして都に帰ってその祭司たちに、この指導者たちに報告をして、そしてイエスの弟子たちが盗み出したんだというこの出来事を記しているのは、これはマタイだけです。そしてそのお弟子さんたちが盗み出してイエスが復活したというデマが今日も広まっているというふうに言っています。こんな出来事が起こっているけれども、本当はイエスは生き返ったんだよということを、ここにこのマタイは記すんです。ですからそのためにですね、マタイは非常に詳しく言っています。この御使いが現れたということを詳しくマタイは記すんですが、実はね、ただ単に生き返ったっていうのは、イエス様は死を勝利されたっていうことを言ってるだけじゃないんですね。そこに御使いが現れる。で、イエス様は神様の御子なのに、このイエス様との働きの中で御使いが出てくるっていうのは非常に数少ないんです。どんなことかというと、まずこのイエス様が誕生される前ですよね、マリアに現れる、ヨセフに現れたっていうこの記事がございます。そしてその次に御使いがイエス様に関連して出てくるのは、これはこの悪魔の誘惑を退けられた後、イエス様に御使いが来て使えたという記事がございます。そして3回目はですね、このイエス、このルカによる福音書の中にあるんですが、この十字架にかかる前の祈りの時に、やっぱり御使いが来てイエス様の祈りを、このゲッセマネ園の祈りを支えられたという記事がございます。そして第4番目がこの復活の時です。そして第5番目が何かというと、使徒の働きの中に出てくる昇天の時に御使いが来て、あなたはなぜ上を見ているんですかっていう話です。この5回ぐらいしか出てこないんです、イエス様についての御使いのことは。で、その5回しか出てこない中で、マタイは大切なこのイエス様が復活したという時期に御使いが現れたということをここに言っています。そうすると御使いが現れたということは、先ほども言いましたように、この誕生と宣教開始と十字架の死と復活と昇天という、この重大なイエス様の役割の時に御使いが現れたというふうに聖書は言っています。ということは、マタイはイエス様が復活されたという時に、この時に御使いが現れて、御使いがイエス様をもうここにはいませんと言ったという、このことは特別な意味があるんだろうなというふうに思います。つまりどういうことかというと、復活ということは、イエス様が死んでただ単に生き返ったという意味ではなくて、だけじゃなくて、新しい始まり、新しい時代の始まり、宣教の開始と同じです。イエス・キリストの誕生と同じです。新しい時代の幕開け、新しい出来事が起こって、私たち自身が実は新しい生き方をしていくんだという、まさにそういう転換期の出来事であることを、このマタイは記しているように思われますね。そしてさらにですね、ですからイエス・キリストが蘇った、生き返ったということは、その後のクリスチャンたちの、本当にこの罪の中に死んでいたものがイエス・キリストによって 新しく生まれ変わったものが生きてきた、その歴史を見ていくときに、イエスの復活という出来事が起こったとしか言いようがないではないか。そうでなければ、その後の多くの人たちの人生を変えるような、そういう歩みをさせることもできないだろう。ですから、復活というこの出来事は、これはその後イエスを信じた者たちの生活が、新しい生活が始まった。このことをもってもイエスの復活というのは証明できることではないだろうか。これは、クリスチャンが歴史の中でね、どんな大きな影響を社会の中に与えてきたか。そして、どれほどの人々のこの死の中にあったものに希望を与えてきたか、生きる力を与えてきたかっていう、その歴史が始まっている。この出来事がイエス・キリストの復活なくしては、これは考えられない。ということを一つ証明しているんじゃないでしょうか。で、二つ目ですが、ここに、六節でこうあります。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。と言っています。イエスについての予言が成就した。前から言っておられたようにと言って、イエス様の予言が成就したんだと、こういうふうに説明しました。これは死後のイエスについての予言です。これは実に驚くべき予言です。かつてどこにですね、死んだ後についての、ついて予言された人がいたでしょうか。死ぬまでの予言というのは結構あるんですが、死んだ後どうなるかっていう予言をされた人、またはした人というのは、イエス以外にはありえません。だから、ここにありますように、前から言っておられたように蘇られたというこの言葉は、これは後付けでやったものではなくて、初めから予言された通りになったということが、これが実はイエスがただものではないということの証明ですし、またイエス・キリストが復活したということ自体が、実はこの予言の成就であり、予言というものが、このイエスが死ぬ前になされたということによって、これは前もって言われているということは、これは一つの状況的な証拠になっていく。それが今起こったんだ。しかもですね、かつて確かに死んだ後についての予言をされた人はいなかった。しかしそれだけではありません。またこの福音書を見ても、誰一人弟子たちこの予言を心に留めてイエスの復活をに期待をしていたというふうには見られないということです。つまりこれは想定外なんです。お弟子さんたちにとって。で、歴史的事実というのは予測されて起こることではなくて、多くの人たちの想定外のところで起こる出来事というのが歴史にはあるということをここで言っています。ですから作り出されたものではないんだということを、このマタイはここで説明しようとしているんです。思いもかけないことが、期待していなかったこと、願ってもいなかったことが起こったんだ。これは事実だから、たとえ私たち、お弟子さんたちですよ、が、恥ずかしいことであるけれども、事実起こったことだから、ここに記す。ですから、このイエス・キリストの復活というのは、捏造されたものではないということを、マタイは伝えたかったようです。期待されて期待されて期待通りになったのではなくて、予言されていたのにもかかわらず、お弟子さんたちはそのことを信じていなかった。でも現実的にはその期待していなかったことが起こってしまった。想定外のことが起こってしまった。自分たちの弟子としての立場は悪くなるけれども、でも事実起こったことなので、マタイは書き記している。そのように言って、自分の恥を晒すことによって、ね、不信仰ですよね。晒すことによって、キリストの予言が事実であり、復活が事実であることを証明しようとしているわけです。私たち人間、これはなかなかできることではないです。 自分の恥をさらしてまで他のものを避けようというのは、これはなかなかできないことであります。しかも命に関わることであります。で、それだけ一つならば中にはそういう人もいるでしょうというのがありますが、先ほど言った見つかりのことと、そして想定外のことが起こったということです。そして三つ目の証拠としては、空の箱、墓であるということがあります。6節後半で、来て納めてあった場所をご覧なさいと御使いは促します。復活の主がご自分が墓から出られるために石を取り除ける必要など全くありません。じゃあなぜ石が取り除けてあったかというと、これはお弟子さんたちのためですよね。女性たちのためです。復活されるイエス様にとって、あの石が邪魔で出られなかったなんてことはありえない。なぜならば、お弟子さんたちが恐れて部屋の中で固まっている時に突然こう現れるということができる。全く新しい体を持った、物質に左右されない体の復活というふうに聖書は言っていますよね。でもちゃんと十字架の釘の跡と脇腹の槍の跡があるんです。そしてまたそれは食事もすることもできるんです。そういう体の復活です。この復活をこの今ここに起こったと言います。ですから墓にその霊的に復活したんじゃないんです。肉体を持って復活したということを言っています。だからここに墓の中にイエスの死体がないっていうんです。幽霊っていうのは死体があるけれども霊があるっていうのは別でしょ。でもイエスの復活はその死体がないんです。そして生き返ったんです。でもその肉体は変わっているんです。普通のこの私たちの今の物質に制限される肉体ではないと聖書は言うんです。非常に不思議な復活の姿であります。ですから墓が空であったということは、イエス復活の信仰が単なる幻想や幽霊信仰でないことを意味しています。復活とは死体から抜け出た霊魂が不滅のこの存在を続けているということではなくて、魂はもちろんのこと、死んで葬られた体が生き返るという出来事です。そのことを強調しています。物質世界の法則に縛られない霊的な体からなった肉体を持ったその体の復活。ちょっとこれね、私たちはちょっと想像つかないですよね。でも聖書は、お弟子さんたちはその自分の恥をさらしてでも事実であるので、それを記していきます。そしてさらにこのようにして見ていきますと、この、キリストの復活ということをマタイは様々なこの出来事を通して、証言を通して言います。五感を通して、つまり何かというと、ここで見るように見たということ、空の箱という、墓が空であるということ、また見つかりがこのその復活についてちゃんと説明をしているということ、前もって予言されていることである。これは突然あの何も予言なく後付けで出てきたことではなくて、初めから予言された通りになっているということ、しかもそれはお弟子さんたちにとっては想像もしなかった出来事であったということ、ですから作り出した捏造したものではないということをマタイは伝えようとします。目で見て、そしてこの心ではっきりとそのことを確認をしていく、そういう復活であった。そして最後にこの触ってなんです。女たちはってこの9節見ますとこう言ってますね。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。これ夢幻じゃない、触って確認をした復活だということです。触ったらわかるんです。でもマリアにはすがりついていてはいけませんって言ってますよね。まだ天使のところに行って、あそこのところで矛盾するではないかというんですが、ここのあのマリアのところでの問題は、触っていてはいけないであり、触り続けてはいけないという意味です。つまり引き止めてはいけないという意味ですね。ここで女の人たちが触ったということとはちょっと意味が違うようであります。そしてこの 聴覚、視覚、触覚って言ったんだ。それを通してイエスが生き返ったということを、これをマタイは確かにこの証言をし、説明しようとしています。これ以上説明する必要がどこにもないだろうと言われるくらい、マタイはイエスが生き返ったということが、ただ単に幻や願いや期待や思いの心の中で蘇ったのではないということを、このことをマタイは説明しようとしました。で、確かに肉体を持って、イエスは蘇ったんだと言います。そこでですね、ただこの御使いの言葉の中でこうあります。7節と10節を見ますと、ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そして10節でも、するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行ってあなたの兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのですと言っています。どうしてガリラヤなんでしょうか。エルサレムじゃなくてガリラヤにこだわったんでしょうか。そうしますと、ここに一つの、この、予言の言葉がございます。このマタイだけが記録しているところですが、この中で イエス・キリストについて、そしてこのガリラヤについてですね、4章ちょっと見て、マタイによる福音書の4章を見ていただきたいんですが、4章の14節と16節にこういう予言の言葉があるんですが、14節、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この言葉がございます。イエス様が、復活されたイエス様がガリラヤってにこだわったのは、まさにこれは旧約聖書の中で予言されていたことが、これが実現するためである。で、ここを見ますと、この15節で異邦人のガリラヤ、16節で暗闇の中に座っていた民、さらに死の地と死の影に座っていた人々が、偉大な光を見るという予言があるんだ。その予言が今成就するためなんだと、こういうふうに言うのであります。同時にイエス様の福音宣教によって光を見た異邦人のガリラヤは、再び今度は復活の主の大いなる光を受ける。で、お弟子さんたちにわざわざガリラヤ行けって言うんですよ。じゃあお弟子さんたちはどうでした。イエス様のよみがえるという言葉を初めから信じていたわけではないですよね。非常に意気消沈しているわけです。ペトロなんか生前のイエス様に、そんなことがあっちゃいけませんっていうふうに、イエス様が十字架について死ぬということを言ったときに、イエス様をたしなめたんです。それほどこの十字架の死というのは呪わしいことですし、あってはならないこと、あってほしくないこと、イエス様の、自分の死であるイエス様のお言葉を信じきれない、いや信じきるどころか全然受け入れようともしない、まさにそういう弟子たちなんです。そして今イエス・キリストが十字架について死んで墓に葬られてしまったんです。 ここに何が起こります？失望ですよ。絶望しかないんです。その絶望しかない、何の希望もないお弟子さんたちに向かってガリラヤに行けって言うんです。ガリラヤで会うって言うんです。で、ガリラヤというところは何ですか？先ほども言いましたように、暗闇の中に座っていた民、異邦人のガリラヤ、死の地と死の陰に座っていた、人々。その人々が偉大な光を見る場所なんです。つまり、絶望し、それ何の望みも持てなくなって疲れ切った者たちに希望を受ける場所。まさにお弟子さんたちこそガリラヤで偉大な光を見る必要のある人たち。そのようにイエス様は言われるんです。そして そのお弟子さんたちを通して教会は成り立っていくわけです。教会というのはまさに失望し絶望した人たちが再びキリストの復活というその出来事を通して、その光に触れて集められた人たち、それを教会という、神の民というのではないでしょうか。神の民というのは、私は元気で何でもできる、あれもできる、これもできる、ああいうこともやってきたという誇りを持った人たちの集まる場所ではないということです。まさに神様のお言葉に対して信頼しきれずに、そしてその常識にとらわれて、死んだ人が3日目に蘇るなんてことは信じられないという、その自分の見識や常識に縛られて、そして死であり先生であるあのイエスの言葉を信じられなくて絶望している者たちが再び集められて光を見る。キリストの復活という光を持って生きる力が新たにされた者たち、そういう者たちが集まるところが教会、それが神の民、つまりキリストにある民というのは、まさに一旦失望した者が、自分に対しても世間に対しても何の望みを持ち得なかった者が新たに力をいただいた場所、また力をいただいた者たち、復活というキリストのその出来事を通して力をいただいた者たち、それが新しい民であり、またその絶望していた者の主となられたお方がキリストイエスなのであります。まさに復活の主を信じる者こそ、誠の新しい神の民ということができます。ですから、教会は新しい主が巡り来て、新しい光を照りそぶ、輝きます。で、蘇りの主の光を仰ぎ見ます。繰り返し繰り返し、死の鍵のガリラヤに住む人々を大いなる光に招いてくださるのであります。私たちはどうでしょうか。一週間の戦いに様々なことで、まさに夢破れ、そして誘惑に負け、眠っている、まさに死人のように絶望している、そういう者たちがキリストの復活によって起きなさい、立ち上がりなさいと言われる。そしてキリストの復活に望みを置く、そのために集まる、それが教会であり週の初めの集まりなのではないでしょうかね。そういう場所であります。ですから、暗黒のガリラヤで蘇りの主にお会いし、もう一度メシアの民とされた人たちがいる場所。しかもそのことを、民とされたことを思い返す、そういう時が主の日曜日の礼拝ではないですか。教会が連綿として引き継いできたこのマタイの証言、これは復活の主、それによって新しく力を得た者たちの証言であるということです。週の初めの日はまさに一週間の様々な戦いの中で夢破れたとしても、また自分の至らなさや自分の本当に情けなさの中に失望したとしても、自分に失望したとしても、イエス・キリストの復活というその事実によって力を得る、その場所が教会であり、そういう人たちの集まりが教会なんだということを ぜひもう一度覚えていきたいのであります。キリストの復活というのは私たちに教会とは何なのかということを教える出来事でもあるのではないでしょうか。決して教会はスーパーマンの集まりではありません。また教会は何のこの心配事もない人たちの集まりではありません。様々なことに夢破れたかもしれませんけれども、キリストのゆえに新しく光をいただく、そういう人たちの集まり、また場所であるということを教会ということで理解をしていきたいと思います。どうか私たちはこの一週間疲れ切ったかもしれません。またこれから様々なことがあるので望みを持てないかもしれません。不安がたくさんあるかもしれません。でも死に打ち勝たれたキリストの光を私たちは受けたものであるということ、そこに私たちは力をいただくし、そこに望みを置くんです。自分が何かできるというところに置いているわけではないんですね。キリストの復活に置く、これがイースターなんです。ですから私たちはどんな状況の中にあってもこれ以上のいい話はないんです。私たちは自分の功績や自分の能力に力を置いて一週間生きようとすれば、これは様々な失望と不安とでいっぱいになるかもしれません。でもキリストの復活に私たちは望みを置いているんです。復活された主が共にいてくださるということに私たちは期待を置くんです。その話ですので、イースターはおめでたいんです。これ以上の私たちにとって素晴らしいニュースはないんです。出来事はないんです。イースターおめでとうございます。一言お願いします。愛する父なる神様、マタイは聞いて見て触って確かにイエスが肉体を持って復活したことを説明しました。私たちには今その出来事を見ることはできません。しかし本当にイエスが復活したことが事実でなければ、お弟子さんたちの変化やまたお弟子さんたちが望みや希望を持ち得た理由がわかりません。本当にそのことを考えたときに、イエス様は確かによみがえり、イエス様は私たちと共にいてくださるということ、絶望の中にあったものを励まし力づけてくださるという、その永遠に生きられるお方であることを私たちは改めて知って、本当にこの復活のニュースがなんと素晴らしい出来事であるか知ります。どうぞ神様、さまざまな働きの中で、生活の中で疲れ、ある時には戦いに敗れ、また誘惑に負けて寝たような状況になっているかもしれません。でも神様、あなたは私たちを、その私たちに光をお与えくださいました。栄光の光を私たちに見せてくださいました。キリストの復活という、本当に私たちには考えもできないような出来事が事実起こり、私たちの救い主となってくださっていることを明らかに示してくださいました。心から感謝いたします。どうぞこの一週間、自分の力や能力や人に頼るのではなく、あなたの復活に、あなたが共にいてくださるという約束に目を留めて、力をいただく一週間でありますように、助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。